DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。本日のオープニングナンバーはつなぐプロジェクト、桜散る頃に。はい、そういうわけで始まりました DJ おじいのつれづれおじい日記。まあ4月1日ということでね、ご入学並びにご就職された皆様おめでとうございます。そいで、長年お勤めされまして定年退職された皆々様方、お疲れ様でございましたね。え、本当に長いことね、大変でしたね。まあ思い返せばね、俺もね、まだまあ勤めて20年ぐらいですけどね、いずれ来るんでしょうね、その日がね。まあその日に向かってまた黙々と、チャキチャキとやるしかないんですけども、まあエイプリルフールということでね、なんかね、俺もね、でっかい嘘でもつこうかなと思うんだけども、まあ根が小心者なもんですからね、なかなかつけないんですよ。でもね、今までね、毎年言えたことがあったの。ね。いやちょっと聞いてほしいんだけどさ、あの6月何日空いてる？あ、できれば開けといてほしいんだ。うん、じゃあね、みたいな感じをね、永遠と続けてね、なんだなんだお前結婚すんのか、いや、と言っといて結局嘘ぴょんっていうね、なダメージでかいの自分自身なんですよね。もうだんだんみんなも相手にしてくんなくなってね、やっぱりかと、やっぱりお前嘘ついてたかとね。もうね、だってエイプリルフールってみんな知ってるからさ、そこで嘘成功させるのって相当ハードル高いよ。逆にね、あの人を傷つける嘘ついちゃいかんしね。いかん、そういうのはいかんよ。よくね、ね、事故になっちゃったとかなんだか、そういうのやっちゃいけないな。もっと笑えるものがいいね。俺もなんか今日一つぐらいね、ほんわかするようなね、嘘をついてみたいと思います。2キロ痩せたよとかね。が、いや突然ですけどね、私ね、実はね、駅そばが好きなんですよ。突然ですけど、駅にあるね、あのお蕎麦屋さんのお蕎麦ってどうしたらもう美味しそうにね見えるし、実際食べて美味しいんでしょうね。ひどい時はね、某小山駅でね、例えば両毛線のホームでね天ぷらうどん食ってね、でテクテクテクって歩いてきてね、水戸線のホームで天ぷらそば食べたりね、もう30分以内の間にね。いや違うんですよ、乗り合わせが悪いんです。乗り合わせが、私が悪いんじゃないんですよ。乗り合わせが悪くて時間余っちゃったからどうしようかなっていう時に、たまたまそこにそば屋さんがあって、いい匂いさせやがって、プンプクプンプクさ、で美味しいから食べちゃうんですよね。昔はね、刻みネギとかね、タッパに入っててね、好き放題取れたんだけどね、世知辛い世の中だな。今ネギすらないもんね。おばちゃんがちょいって入れてくれるだけ、ネギ多めとかさ、そんなさ、そんな今時の若者が吉野家でやるようなこと言いたくないじゃん。それは風流じゃないよね、え、何々抜いてとか何々入れてとか何々多めって、俺そういうの好きじゃないな。でも駅そばではね、おばちゃんがね、ネギはね、その日の気分でね、増えたり減ったりするの、まあそれはそれでいいと思いますね。はい、そんなこんなで今日も DJ おじのつれづれおじ日記、始まり始まりでございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。 この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
はい、そういうわけでまたまた始まりましたよ、 DJ OG のつれづれ OG 日記でございます。さっきねオープニングでもちょっと話したんだけど、おじいね駅そば大好きなんです。もうねいろんなとこ行ってね時間さえあれば駅そば食べますね。うん、でもやっぱりねいろんなとこ食べて歩いててもなんか地元のっていうのかな、もうだんだんねおじいの生息地バレてきそうなんですけども、まあ、小山駅のねあの宇都宮線ホーム、水戸線ホーム、両毛線ホームにあるの全部ね同じ会社らしいんですよ同じ会社なんだけど食べちゃうんだよね。でねおじいね若い時はねあれだったんです、あの蕎麦よりねうどん派だったの。やっぱお腹にね溜まるようなイメージあるじゃないですか、うどんってがっつりとこうね。でも最近年取ってきてね、なんつうんだろう、蕎麦のがね楽食べんのが楽、なんかズルズルズルってそういう不純な動機でいいのかな、なんか蕎麦のがね美味しいんですよね。でもね美味しいうどん屋さんっても確かにね ありますよ。で確かに美味しいところはうまい。うん、私のねよくそら手打ちそばとか手打ちうどんってのは時々ね、手打ちうどんはめったにないけど手打ちそばなんかはほらいただくじゃないですか、誰々が作ったんだよなんてね。もちろんそれはね作った人の愛情によっていろいろ味がありますけども、私のね歌のお師匠さんはね、まあイタリアが大好きなもんですからね、あの手打ちパスタをねご馳走してくれるんですよ。うん、これもね美味しいんですよね。でね、あのパスタってね、あのラビオリでもその普通の麺でもあの機械でねゴリゴリゴリってやると出てきたらニョーンと出てきてね、やっぱ生パスタはね美味しい。もし俺が自分でね覚えるとしたら、ちょっとパスタ打ち覚えようかなって。だっておしゃれじゃないですか、なんかパスタ打てるっておしゃれじゃないですかまあどっちかっつうとね、あのそばが似合うとかね、昔あの親戚がうどん打った時に、おいおじいお前このうどんずっと踏んでろって言われたことがね未だに頭に残ってるんだけどね、いや踏めば踏むほど腰が出るからって言われてね、はい、そんな時代もございました。でもね言ってたら食べたくなっちゃったな。うん、あのね栃木駅だな、これもね具体的な地名出しちゃうと悪いんだけど、栃木駅のね駅そばはね、駅に入んなくても食べられるの。うん、入り口があって外から入るとこと中から入るところとあって、そこでねこれいいとこ見つけたと思ってね栃木駅行って食べたんだけどね、まあその時のおばちゃんでしょうね、うん、美味しくなかったおばちゃんべちゃべちゃだよちょっとねえ、どういうつゆのかけ方したらこうなっちゃう、おばちゃんっていうぐらいね、もうべっちょんべっちょんで持つとこねえわいぐらいのね。で天ぷらはふにゃふにゃだしさね、えまあまあまあ今は違うかもしれない、もう一回行こう、もう一回行って食べてみようね、きっとねあの味は戻ってるはずです。はい、そういうわけでね皆さんね新しい生活始まってると思いますよ。学校、あまだ1日か、学校まだ始まってねえな。でも就職は始まってるね。うん、就職はねまあもう最初の1週間ただ緊張するのが仕事みたいなもんだからね、何したらいいか分かんないしさ、この先輩怖いんだか怖くないんだか分かんないしさね、やだよね。うん、そんな時ね、まあ、何か自分もできないかなと思ったりね、いろんな希望とかあったりね、あの俺はこういうことができますっていうことをねアピールしたいとも思うんだけど、まあ、まずはねやっぱり一生懸命話聞くことだ ね。ただ聞いてるだけじゃダメ、嘘でもいいからねメモってない、メモっていないとね、俺頭いいんだよ全部覚えてますみたいなダメね。あと携帯にねこうメモんのもダメよ。いややってることは一緒なんだけど、心象が悪いから、心象が、うん、相手がねお前聞いてんのかよって、いや聞いてます、携帯メモってます、けまあけうーん携帯な、うん、だったらまだ新聞のねチラシのね裏持ってきて白いやつ持ってきてそこに書いてたとかいいかもしれないよ。あこいつ一生懸命だな、なんか紙買う金も惜しんでチラシの裏に書いてくれてんだなって思ってくれる上司がいたらこっちのもんだよあとはもうお涙ちょうだいでね、いや実は家が大変なんですとか言いながらお昼おごってもらったりね、違うおじい違うぞ、なんか話が違う方言ってるぞ、素直にでもね上司をね尊敬しなきゃダメだよ。これね人間関係と一緒、 相手をねバカにしたりね、そういう感じでやると絶対相手も気づくから、どっかにねやっぱり敬うって気持ちを常に持っていないと仕事に限らずダメになっちゃうと思うな。おじいは思うな。いいこと言ったなこれね。だからどんな人か分かんないときはとにかくまあ最初はね、あのみんなでも自分よりもね経験値上なんだからさ、あの敬ってさ、もちろん同僚ですかにしても気持ちから敬ってあげないと自分も敬ってもらえないからね。そんな中でねおじいがびっくりした上司の話をしちゃうよこれ。まあねこれ伝説なんですけど、俺の直接の上司じゃなくてその上司の上司がやっちゃったことらしいんですけど、まあその上司のね上司の上司、まあ S さんと言いましょう、 S 課長、 S 課長すごいんですよ。御年ねもう50代後半でね、バイクでね700キロぐらいね1日で走っちゃったりね、もう絶倫なんです、すごいんです。パチンコ屋でねパチンコやってて、パチンコ出なかったらしいんですよ。なんで出ねえんだ、なんで出ねえんだって右手でハンドルをねギッてひねったらハンドルが取れたとかね、そんな数々の伝説を持ってる S 課長なんですけども、やべえなこれ、知り合い聞いたらバレるかもしれませんけども、その S 課長のね伝説がねありましてですね、S 課長ゴルフに行ったんですよ、ゴルフに。でゴルフやってる方はね皆さんご存知だと思うんですけど、だいたいね9ホールの真ん中ぐらいにトイレと休憩所があるんですよ。で残りの9ホールにも1箇所ぐらいあって、ですから1時間ぐらいやってれば必ず休憩所とトイレはある感じなんですね。ところが、まあ、S 課長どうにも我慢できなくなりまして、しかもあの台の方が、特盛りの台の方がしたくて我慢できなくなっちゃって、まあこれはしょうがないかなと、じゃあちょっとそこの茂みでやってくるからと言ったらしいんですよね。でも普通はねちょっと考えればまずティッシュあるかなとかさ、あるいはあのボール拭くためのあのタオルがあるんですよ。まあやってる方ご存知でしょうけど、あのセルフプレーの場合ね、そのタオルでも持っていけばいいものを、もう緊急事態だったらしく、わっふっはっさーって言っちゃったらしいんですよ。誰にも何も次々ダーッとで茂みでガサガサガサカチャガサンバサーンと下ろしてね、バブーブリブリブリブリブリブリブリブリブリとこうしたらしいんですよ。はいはいはい、そこまで行ってやっと、あれちょっと待って、拭くものがねえぞということに S 課長気づいたらしくて、助けを求めればいいものをやっぱり部下にそんなこと言えねえな、なんとかならねえかなとパッと見たら、結構ねおっきめの葉っぱがあったんです。これでいいやと、バチバチってね2枚3枚取って、それでケツをこう拭うわけですよ。こう一生懸命ねこう拭ってたら、その葉っぱの強度なんですかね、葉っぱが破けて中指がちょうどねジャストミートしたらしいんですよ。中心部に、世界の中心部にブリブリってしたところでバカッと入っちゃってあっと思って、やべ来たねと思って、 S 課長がその手をこう振るわけですね。ついてしまったウンニャンをこう取るときにビッビッと振ってたらしいんです。右手をこうやって一生懸命振ってたら、その手がそこにあったなんでしょうね、石かなんかに指先がボコッてぶつかってたらしいんですね。ズカーンつって、で痛てーつって、そのままその指を加えたっていう伝説の男なんですけどもね、これがもういまだにね語り継がれて、しかもですよ、これはね面白おかしく我々が話すんじゃなくて、本人が直接我々に話してくれるんですよ。真面目な顔で、いやもう退職されてますけど、 S 課長話聞かせてもらえますか。そうか、わかった、そこに座れ、なで結局その運のついた指を口でくわえてペッペッペッつって、出て茂みから出てきたっていうね、伝説の S 課長ね。まあちょくちょくね他の伝説もお話しますけども、まあ私こういう上司になりたいかな、どっちかっつったらなまあうんにゃんはね、うんにゃんは気をつけるけど、まあこういうね話ができるとやっぱりほら、なんかちょっとね人間性が見えてきて気持ちが楽になるじゃないですか。ただうんこ漏らしたってことには間違いないんですけどもでもそういうところで今その見直されてるのが、やっぱり職場でのね、あんまり言いたくないけど飲みニケーションってやつですか。やっぱりその職場だけで毎日顔つき合わせてるだけでは、下手すらね職場の人間ってね家族よりもね時間多いわけですから、顔見る時間が。だから仕事だけでやり取りできるっていう職場もあるでしょうけども、やっぱ何かしらねコミュニケーション取っとくと助かることが多いんですよ。そっか、お前んちはそろそろ子供生まれるんだもんなとかね、具合悪い時ああ無理すんなよ俺やっとくからとかさ、お互い様なんですけど、やっぱそういうのがやっぱ必要ですよ人間ね。自分も助けてもらえるしね、それがないとね俺はもう仕事は成り立たないと思っちゃうけどな。だから ぜひ新人くんもね、飲み会とか嫌でしょうけども行ってみると結構、その人の本性が見えてきてね、本性っていうのかな、仕事じゃない部分が見えて、あ、なんつうんだろう、気持ちが楽になったり、あ、この人こういう人なんだと思えたりするもんですからね、歓迎会とか絶対ありますからね、多少無理してでも行った方がいいと思いますよ。ねえ、俺もね、新人君の歓迎会何回かやったけどね、やっぱいろんな人いましたよ。俺は全然酔わないんでってやつがもう結果見えてるんでしょうけど、あ、俺全然酒大丈夫なんでっていうこと言うもんですから、あ、そこそこ、じゃあ飲もうって飲んだ日にはもう最後はね、もうね、水着戻してふやけたわかめみたいになっちゃってね力入るんだよ、人間こんな柔らかくなるんだみたいな、ふにゃふにゃになっちゃってね、まあ連れてくのは大変ねえ。車の中のねゲロはね、ほんと大変ですよ。はい、もうこれはね、どうしようもない、匂いも取れないしね、まあうんうんってうなずいてるユーザーの方も何人かいると思うんですけどもね、これだけはね、新人くんダメ、気をつけなきゃダメダメ、絶対ね、セイコーマートのね、ビニール袋を30ぐらいにしてこう耳にかけて、でそれで帰るのよね。自分は大丈夫だと思ってもね、上には上がいるからね。まあ俺も、でも俺ね、一回もね、車の中で入ったことないよ。おじいは偉いの、ちゃんとね、家帰ってね、トイレの蓋開けてからおろろろっつってね、やるんだもん。おじい偉いんだよ、覚えてないけどね。やっぱりそういう機能を備えた方がいいな、これからの時期ね。花見もね、まあまだ いけるかもしれないしね、いろんな飲む機会も多いから、あとね、昼間から飲むのはきついからね、昼間から飲むのはきついからね、慣れないとダメだからね、慣れるとね、朝一番に飲むビールが一番うまい。ビールに限らずね、温泉なんか行ってね、朝一からプシュってやるならたまんないな、日頃と違うからたまんないんだろうな、あ、温泉行きたいな、なんかな、リスナーさんと計画して行けねえかな、温泉旅行とかな、どうなんだろうな、ここのスタッフな、聞こえてんのかな、聞こえないふりしてる、あ、難しい顔してる、あいつ絶対花粉症だな、はい、そういうのもやってみたいかな。ね、まあ聞いてるの結構知り合いが多いかもしれないけど、ぜひね、お花見やりましょうね、お花見ね、はい、まあまあそんなこんなで4月ね、新しい世界に向かってね、まずね、最初の給料日まで頑張りましょうね。で、給料もらったら次の給料日まで頑張りましょうね。でもね、合わないっていうものはね、やっぱり自分が一番よく分かるわけだから、合わないときはやっぱ無理して体壊してもしゃあないからね。そういうところね、若いうちはまだね、チャンスがあるから、よく自分の体と心に嘘をつかずにね、でやっぱり一人で決められなかったらやっぱ相談も必要だし、で若い時の判断っていうのは、その自分では完璧だと思っててもね、意外と漏れがあったりね、抜けがあったりするから、やっぱり頼れる上司なり頼れる先輩をね、用意しておくと、間違えることは悪いことじゃないですよ。間違えることは悪いことじゃないけども、しなくていい間違いならしない方がいいじゃないですかね。ぜひぜひそういうとこ、あ、もしね、私でよければ相談乗りますから、いろいろね、メッセージ送ってくださいね。一生懸命考えてね、ちゃんとね、答えますんでね、そういうメッセージもお待ちしています。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
家族がいるから大丈夫
はい、
ぜひお聞きください。
DJ おじいのおすすめコーナー、ヒュードドン。はい、そんなこんなで始まりました DJ おじいのおすすめコーナー。ねえ、さっきまでのね、真面目なトークとは、真面目だったかな打って変わって、今回のおすすめコーナーすごいですよ。はい、題して、明日使える合コンテクニック。はいはいはい、そういうわけで DJ おじいなんですけどもね、 まあ、18歳から今40運歳まで20何年間でね、だいたい通算200回ぐらい合コンやってきました。
はい、
合コンね、楽しいですよね。おお、お前来週合コンだけど空いてる？空いてる空いてる、何空いてるよ。いや悪い悪い、だって相手の女の子あれだよ、20代だよ。ノアノアノア20、ノア行く行く行く。いやごめん、だってでも看護師だぜ。いやあ、ごめん、女子校の先生だった。うわという合コンですけども、まあ、200回やってきてね、まあいろいろね大変なこともありましたよ。あのね、結構大変だったのはね、一時流行ったね、ネットでね、チャットルームみたいなところでね、顔も見ないでね連絡取り合ってやるやつとかね、これドキドキしたけどね、まあドキドキしたけど顔も何も分かんないからね、うん、まあなんとかねその時は一緒に会って、それから 2,3 回遊んだりしましたけどね、乗り越えましたよ。あともう一つがね、まあ、合コンあるあるなんですけども、まあ、友達のね、友達を紹介してもらうじゃないですか。俺の女友達から誰々っていう感じでね、その子にね、どんな子なの、いや本当可愛いよ、あのね優しい感じでふわっとしてて可愛いの、のその可愛いについてちょっと物申したいけどもね、女の子の言う可愛いはね、だから6種類あるっつったでしょ。男たちが求めてる可愛いはね、顔面がどうかってことなんですよ。顔面が、はい、それが何、いや髪の毛がふわっとしてて可愛い、それも可愛いね。あの服装が春っぽくて可愛い、それも可愛いね。うん、イヤリングが可愛いね。違うんですよ、そこは守ってくださいよ。やべえ、これ時間内に語り終わる気しなくなってきちゃったよこれ、まずいな。まあまあまあ、合コンテクニックですからね。まずはね、まず席替えね、着いた時に席をほら決めなきゃならないじゃないですか。だいたい揉めるんで、最初はね男性女性で分けて座っちゃっていいんですよ。そのまんまダーッと座っちゃって、で席替えですけども、席替えいろいろ大変だなって思うじゃないですか。どうやってやろうかなって、これ簡単です。ボールペン1本あればいいです。はい、箸置きのね、袋の後ろに番号書いて、男が1から4番、女が1から4番って書いて、それをシャッフルして置いて、でもちろんサンドイッチになるようにですよ。であとはね、じゃんけんして1番から4番まで決めてもらって、そこに座ってもらえばいいんです。これならね、結構文句出ない。いろいろやったけどね、 A 型順に並ぼうとか B 型順に並ぼうとか、もうこれぐっちゃぐちゃでどうしようもないし、じゃあ誕生日1月から12月で早い順に並ぼうとかね、これもね大変危険です。たどり着いたのがその箸置き作戦です。これね意外とね問題なくこれのが進むと思いますよ。あとね、やっぱりいろんな会話がね続かない時にね助かるのがね、心理テスト。これね、心理テストね、ネット業界にたくさんありますから、使える心理テストいっぱいありますから、それを使うとね話は盛り上がりますよ。私がよく使ったのがね、曇りとかね、天気をイメージしてもらって、でそれに当てはまる、この人はそのイメージのどれに当てはまりますかっていうのがあってね、曇り、霧、雷、雪っていう4つの天気を示して、でこの人何言ってた、あ私曇りかな、私霧、あ私なんか雷っぽい、そうだよね、高木ブーみたいなもんね、はははとか言いながらね話盛り上がって、でこの結果っていうのが、その人が相手に対するね愛情度を示す心理テストで、なんつうんでしょう、曇りはね一番良くなくてね 20% なんです。なんか雨踏んだか踏んでんだか分かんない退屈な野郎だと思われちゃうらしいですよ。次がね霧で 40% でも霧は得体が知れなくて、その人のことがよく分からないから、霧が晴れれば化ける可能性はあるそうです。はい、で雷がね 60% その人にとって刺激的な人なんだってさ。で最後はね、まあ、よく納得できないんだけど、雪で 80%真っ白なイメージと、で寒い時に一緒にいたいあったかい人だってさ、あったかいんだけどうわーの人なんだって。うん、俺今まで言われたことがあるのがね、なだれとかねなだれってどうだ、すごい愛情かそれ雪だるまとかね、それかわいいなと。あと言われるのがね、晴れってないんですかって。晴れって単語があると、人間特に日本人は遠慮の心があるので、晴れってとりあえず言っとけばいいやってなっちゃうんだすですって。出すってって何よ。だから曇り、霧、雷、雪、これ何回使ってもいいらしいんですけど、それでやってもらうと結構盛り上がりますよね。俺ももう合コン200回のうち多分180回はそれやってるな、これ使えるわと思って、うん、分かりやすいしね、愛情度が分かるってすごくいいと思うんでね。本当はね、あと3つぐらいね、3つ違うな、7つぐらいね、テクニックあるんですけどもね、残念、時間なんだな、寂しいな。まあそもそもね、テクニックがあってもなくても、まあ、どうやって合コンに持ち込むんだと、うん、そこは声をかけまくるしかないかな。はい、 そういうことで今回 DJ オジーのおすすめコーナー合コンテクニック編でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ OG のつれづれ OG 日記、いかがでしたでしょうか。ちなみに私は200回ね合コンやってきたと申しましたけどもね、記憶する限りその中で付き合った人は結構いましたけども、結婚まで行ったのはね2組だな。確率 1% あ 1% 合ってるな。うんね、どうなんでしょうね、難しいですね。でもまあ出会いね、まあ、男性も求めてますけどね、女性も同じです、それは。ですんで、せっかくね4月になってね気分も変わったところでね、どんどんどんどんねアタックしていったらいいんじゃないかなと思います。私もねスタッフと一緒にねどんどん合コンやっていこうと思いますよ。はい、やっほーい。いや、あっという間でね、今回で放送もね何回目だ、1回2回3回4回5回、いやー乗ってきましたですよ私ね。どれだけの方が聞いてくださってるか分かりませんけどもね、なんて言うんでしょうね、こうやっぱり一方的に話してるだけなんですけどね、なんかこうみんなに励まされてるというか、聞いてもらえる人がいるっていうのはこの嬉しいですね、嬉しいですよ、ね、合コンテクニックもねまだまだありますんでね、次の放送でもね使えたら語っていきたいなと思いますよ。あ、そうそう、二日酔いの直し方テクニックもう一つ増えました。これね、森永のラムネ知ってます？駄菓子にある森永ラムネ、これがね二日酔いの時にね食べるとね効くらしいんですよ。なんでと思うんですけど、急性アルコール中毒の治療ってさ、まあいろいろねやることたくさんあるんですけども、まあ二日酔いとか治す時に何が効くかっつったらね、ブドウ糖の点滴なんですって。それがやっぱりアルコール分のね分解を早めるんで、そうなると森永ラムネも一応ブドウ糖だと。ただね、口から飲んでね吸収するのとね血管直接ぶち込むのはまあもちろん違うけども、まあまあこれも一つ二日酔い治すテクニックにね加えてですね、私ことおじいもですね早速試してみたいと思いますよ。ラムネだったらねきっとどこにでもねあると思うんでね、また効果のほどをねここで皆さんにね報告していけたらと思いますです。はい、そういうわけで今回もお送りしてきました DJ おじいのつれづれおじい日記、また次回も皆さんと面白おかしく過ごせていけたらと思います。さあ本日はここまで、ありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。